このポッドキャストでは、カグルを中心としたデータサイエンスに関連する情報を配信していきますというので、今週は、あれですね、ようやくカグル本の告知ができて、なんかスッキリした感じで、今はカグルをやっています。はい、カグルです。カグルじゃなかった。カレーです。はい。
最近はですね、なんか新居になって、すごいキッチンも広くなって、ちょっと料理を始めてますね。で、なんか魚焼きグリルで焼く用のなんか四角いフライパン、蓋付きのフライパンみたいのがあって、それに野菜とか入れて、肉とか入れて、魚焼きグリルで温めるとこう料理ができるみたいな、そういうのあって、それ使ったらすごいいろいろはかどって、野菜もいろいろ食べられますね。レゴンです。はい、
もうあれですか、 Wi-Fi は通ったんでしたか。
そうですね、ついにこの前。
じゃあだいぶ落ち着いたんですね。
そうですね、普段の仕事もこっちの方へできるようになったんで。
じゃあこの一つ目ということで、あれですね、ユーパラさんと、私が書いた本が、ついに告知ができまして、2020年3月に講談社さんから、なんだっけ、カグルのスタート、Python で始めるカグルスタートブック、ということで発売、刊行予定になっています。で、一応このコンペとしては、コンペじゃない、本としては、カグルをほとんどやったことがない方向けの本ということで、一応タイタニックコンペというのをやって、サブミットとかいろいろ学んで、その後、複数テーブルとか画像とかテキストデータについても、触りだけさらっと説明してという感じですね。はい、そういう本になっています。で、あと結構私とユープラさんの対談みたいなのも随所に盛り込んでて、チャプター2章の1とか2章の2とか、そういう区切りで、その節が終わるごとに私とユープラさんが対談で、こんなコンペ、その関連でこんなことありましたよねとか、バリデーションってこんな感じですよねみたいなのを2人で対談で話してるという感じなので、改まった文では書きにくいところも、なんか二人で会話調で話してるので、結構とっつきやすいかなというふうに自分では思っているところです。
なんか今のカグル本でも、なんかそれぞれ人のなんか意見というか、なんかそういう感想みたいなのありますけど、それがさらにこう会話調というか、
そうですね、さらに会話調というので、そんな感じになってますね。
その、なんかどなたかがツイートしてましたけど、そのカグル本よりも一つ手前のそのレベル感で、本当にカグルを始めたい人がまずこの新しく出る本を読んで、その後にそこら辺のカグル本読んで、その後にまたなんかいろいろこう自分の好きな方向に攻めていくみたいなことができる。
できるといいなと思いますね。そうですね、本当にもう Python が書いたことない人でも、一応コピーしてやっていけばできるような感じに認識してるんで、そうですね、本当、この本読んで、ちょっとカグルやって、で、またカグル本読んでってやったら、すごいレベルアップが早くなるんじゃないかなと思っていて、どんどん強い人が出てくるんじゃないかなと、なったら嬉しいですね。
あと、そっか。画像とテキストデータも扱ってんですね、その。
本当のなんかチュートリアルの、PyTorch チュートリアルの、最初の部分だけの説明とか、あと概念の、自然言語とかもちょっとだけこんなのがありますくらいで、そうですね。その後に何かの本とか読むとこにつまんないような感じでちょっとだけ説明したっていう感じですね。
そこら辺もカグル本だとやっぱり画像とかそこら辺は少ないんで。 まあ、なんかちょうどいいかもですね、その最初に取り組む。
そうですね、最初に、はい、あのね、こういうあのコンペがありますとか、セグメンテーションはこんなのですっていうとこを知れるだけでも、うん、私も入門の時嬉しかったなと思って、
うん、
はい、そんな感じで書いています。
はい、まあ、もしかしたらいずれ、ゆうぷらさんをこのポッドキャストにも読んで、
あ、そうですね、
はい、対談でもしてみたいですね、うん、ちょうど本発売記念あたりで、はい、
発売記念なんで2月とか3月ぐらいに、
うん、
あれですね、ゆうぷらさんに来てもらって、
うん、
また話せたら嬉しいですね。
そうっすね、
はい、
うん、
次は何て読むんですかこれ。
これグライドですかね、そのまあなんか最近知って、うん、それでちょうどゆうぷらさんもなんか記事書いてて、
はい、
はいはい、それでせっかくなんで、まあ、紹介しとこっていうので、グライドっていうのが、
うん、
その Google スプレッドシートをそのまんまデータベース的に利用して、そのままスマホアプリっぽい体裁を整えられるサービスでして、
へ
ー、それがすごい便利というか、
うん、
もうほとんどスマホ開発いらなくなるじゃんぐらいなこう手軽さで、そのアプリができるんで、それがすごい便利でした。それの紹介ですね。
そう
で、このユープラさんの記事ですと、その Google スプレッドシートで、
はい、
R、ジャパン R ですね、 R の勉強会のイベントか、
うん
うん、はい、そこでなんかスケジュールを、まあ、スプレッドシート上に、まあ、ずらーって書いといて、うん、でそれを、はい、あのもうアプリ化というかボタンをポチって押したら、
はい、
もうそれっぽく体裁整えてくれて、そういうなんかスケジュール表みたいのにもなるし、
うん、
そういうマップ住所みたいなところからマップも表示できるしとかで、
うん、
それで、まあ、別に無料枠みたいのもあるんで、
うん、
なんか全然そのデータ、それでスプレッドシートなんで、そういう誰でも編集できたりとか、
はい、
あとは、まあ、Google のスクリプトみたいのを使ってもいろいろできるんで、ここら辺はかなりこのサービスのおかげで、いろんなそういうスマホのアプリ的なものがなんかできそうな気がしますね。
すごい、すごいですね。
うん、で、アップパーチェイスみたいな、このアプリ内での課金みたいのも確か、あの、
はい、
そういう設定もできるんで、
うん。
うん、なんかいろいろアイデアがそのまんま、なんだろう、最初の叩き台みたいな形で作れるっていうのも、
うん、
うん、結構良さそうなサービスですね。
うんうん、
でそのデータ表示も結構自由度もある程度高くて、それでそういう、うん、まあ、デザイン的にもしっかり整ってる感じに、
はい、
テンプレートみたいのも用意されてるんで、
うん
うん、はい、なんかそういう表示したいとか、そういうイベントだけだけど、あの、まあ、なんかそれ用にアプリちょっと作ってみたいな時にはいいサービスかもですね。
うん、そうですね。これはちょっと次のなんかのイベントでもやるときとか、
そうですね、
簡単に作れそうでとってもいいですね。
はい、うんうん、はい、なんでスプレッドシートからそのまんま使えるっていうところで、
はい、
うん、なんかいろいろ試してみると面白いのかなっていう
や
つでした。
うん、はい、なるほど。
はい、うん、自分でもちょっと最近その作ってるものがありまして、うん、そこら辺の、まあ、なんかデータだけちゃちゃって入れて、なんかこんな感じに動くアプリはどうですかみたいなお客さんに説明するときにも、
はい、
はい、使ったりもしてますね。
うん、あ、そうなんですね。
はい、
これはアプリにもあるなるんですか、あの、
結局その
ブラウザーから使うんですか、ね、
ブラウザーからなんですけど、またここもちょっと特殊な仕組みというか、うん、そのウェブ上のアプリというか、ウェブ上のサイトだけど、それを、うん、そのまんまアプリっぽくできる仕組みがあるんですね。
はい、
そうするともう iOS のブラウザも、うん、Google の Chrome のブラウザもそれに対応してるんで、
うん、
そこからあのホームページ、ホーム画面に追加かっていうボタンを押すと、もう普通のアプリっぽく使えるようになってて、
はいはい
はい、それでデータ更新みたいのもスプレッドシートが更新されたら勝手に更新されるしで、
うん
うん、まあ、そこら辺が本当にアプリっぽく使えるっていうのが、
はい、
うまくできてるなっていう、まあ、なんかサンプルとかもあるんで試してみると、
そうですね、試してみて、
はい、良さそうです ね
使いたいですね、これ、
はい、
うん、はい、
まあ、そんなところと。はい。で、あと今週はですね、AWS のイベントとかもあって、はい、
うん、
まあ、自分的に気になったのは、その量子コンピューターのサービスが新しく AWS でも始まって、はい、それがブラケットっていうので、
はい。
もともと、ブラケットは新しいサービスっていうよりも、
うん、
一応もうすでにあるその量子コンピューターのベンチャー的な3社のですね、うん、D-Wave とか、うん、そこら辺のを、まあ、うまく SDK でそれを通して、はい、あの開発できるっていうところ で、
へ
ー、で技術方法もなんかこれ結構あの界隈では話題になってたというか、あの、うん、今まで紹介してたブルーキャットとかあるじゃないですか、その量子コンピューターの、はい、あれに結構技法が似てて、
うん、
なんかいろいろ参考にされたのか、まあ、適した書き方だったのかみたいなことがなんか話題になってましたね。
へえ、
うん、まあこれでまたそこら辺の量子コンピューターにまた触りやすくなってる環境が、うん、まあ増えてきてるっていう感じですね。
ほう、これで AWS で、
はい、でノートブック立ち上げてそこで開発ができるみたいな。
へえ、
で言語は Python ですかね。はい、
あ、言語も Python でやっていくんですか、量子コンピューターって、うん、
はいですね。なんでここら辺の興味がある人も
この辺を追っておくと、ね、はい、これで簡単に試せるとなるとそうですね、いいかもしれないですね。
はい、
うん、
ここは、まあ、そんな感じですね、ニュース的には。
はい、
で、あとは今週はなんか新しいコンペティションプラットフォームのニシカですかね、
ニシカ、はい、
がなんかオープンというかリリース、ベータ版、まだベータ版らしいですけど、リリースされたらしくて、はい、
うん、
うん、まあ、ここら辺も話題になってましたね。
ね、話題に なってましたね。
はい、
うん、
で、一応最初だと、まずそのニシカのプラットフォームで、うん、そのニシカっていう会社が、まず最初にコンペを今開いて、
うん、
だから今一つだけしかコンペはないんですけど、
はい、
はい、はい、ですね、あの文豪の
芥川龍之介を、
はい、
見抜けるかでしたっけ、なんですか、は
い、っていう系の、
見分ける、はい、はいはいはい、
やつですね、
うん、
うん、で、まあこういうプラットフォームで、そのまああのプラットフォームを作るにあたってみたいな、
うん、
まあ、記事とかも出てて、
うん、そうですね、この CTO の方の記事を見るとあれですもんね、はい、結構、
うん、
なんだっけ、コンペの集合値とか、まあ、あの参加者の学びとか、
はい、
結構気にしてるよっていう話が書かれてて、
うん、
そうですね、ちょっと期待ですよね、そこは。
そうですね、もう最初からそのコンペにもディスカッションが用意されてたりとか、
うん、うん、
はい、なんかここら辺もいろいろ新しいコンペが始まってくると、
うん、
うん、
で、ここにね、クライアントがホストなら1件目のコンペ来週って書いてあるんで、
はい、
もうすぐリリースがあるかもしれないですね、来週、うん、う
ん、はい、まあ、そうなってくると結構それでどれでやるかっていうのもなんか、
そうですね、
はい、カグルでやるのかシグネートでやるのか
グローブスペースでやるのかグローブスペースもあります、はい、忙しいですよね、
うん、なんかここら辺もなんかいい感じのカレンダーみたいの作りますかね、なんかここら辺でこのコンピ今やってますみたいな、あのカグラー君ボットみたいな
求められてますね、それもね、はい、今何でしたっけ、レゴンさんが作ってくれたあのツイッターのボットが、
はい、
あれカグルですもんね、カグル
ですね、あれは今カグル限定ですけど、
うん、
うん、
あとはあのディスコードのボットがいろいろつぶやいてくれてて、
はい、うん、はい、
そうですね。だから、カグルの以外のやつもツイッターでやれたら嬉しいですね。うん、
はい、
うん。
まあ、そこら辺も、なんかできてくると面白そうですね。
はい、うん、そうですね。
はい。まあ、ここら辺も、うん、まあ、ちょっと自分も少しやってみようかなっていうのありますね。
うん。
うん、 またその時にでも話できれば。
はい。
感じですかね。はい。で、次が、はい、ここら辺はもう本当に話題というか、
うん、ほとんど
の人が話題に取り上げてたような感じのやつなんですけど、
うん、
そのチェイナーが、
うん、
そのチェイナーやってるプリファードネットワーク社が、その自社の開発しているチェイナーをメンテナンスフェーズに移行して、うん、今後はもう PyTorch1 本に絞っていくと。
うん。
はい。なかなかの英断と言いますかね。はい。
そうですよね。
今までのサンクコストみたいのを、
うん、
なんか切り捨てて、
うん、
はい、なんか強みを、もうなんか、もうちょっとリソースをしっかり集中させるみたいな形で PyTorch に、
はい、
はい。やっていくみたいですね。
ねえ。
もともとが、まあ、仕組みはすごい似てるというか、デファインバイランの方式なんで、
うん、
はい、まあ、PyTorch とチェイナーは近いものもあって、
うん
うん、まあ、今後もそういうところに力を入れていくのかなという感じですね。はい、うん、自分も結構、あれですね、イベントとか行ってたんで、
はい、
うん、ちょっと残念ですが、はい、まあ、今後、まあ、そういうことなんで。
そうですね。
はい、
今後、さらに PyTorch がどんどん強くなっていくなんか未来が、
はい、
あれですよね、見えましたね。うん、
ですね。うん、まあ、PyTorch、はい、うん。まあ、今んとこはやっぱり、もう TensorFlow か PyTorch の2強というか、うん、まあ、どっち派に、はい。
そうっすね。
かって感じですね。
うん。
うん、
そうですね。
はい。ここでまた新しいのが出てくるのか、それとも二強のままどんどん進んでいくのか。
うん、そうですね。怖いですね。なんかね、うん、完全な2つの会社の寡占状態というところ、はい、
うん。
うん。どうなるんでしょうね。もう少ししたらね。
はい。
うん。
ですね。はい。まあ、ここら辺もそんなところですかね。
はい。
で、今週書いた、聞いた記事ってことで、今週は、
うん、
なんかちょうど12月始まったってことで、結構、ばばっと一気に4つ記事を書きましたね。はい、うん、は
い、すごいですね、4つも書く、うん。
結構疲れましたね。
やっぱり、はい。
うん、まあ、最初にそのフラッターで作ってるもの
を。フラッターで作ってる。
はい。これもスマホ作成のやつですね。アプリの。
ま
あ、そこら辺のフラッターで技術触ってたんで、まあ、そこら辺でまあ気づいたことみたいのをババッと書いて。
はい。
で、その後に、あれですね、カグルのその2の方で。
うん。
はい。以前も、このポッドキャストで話したカグルの写経についての話ですね。
はい。はい。
はい、まあ、ここら辺も、まあ、ざっとゆっくり話すと、その結局写経っていうのは結構プログラミングの、
うん、
その部分でなんか終わっちゃってて、もうちょっとそのカグルとかそういうデータサイエンスで写経する場合は、なんかそこからさらになんでそのプログラミングっていうツールが必要なのかっていうところを考えてとか、やった後に実際どういう情報が得られたのかみたいなのも考えつつやんないと、うん、まあ、なんか難しいよねっていう話をした記事ですね。
うん、はい、いや、この記事はとっても勉強になりましたね。
うん、
このね、データの考察のところが、ね、はい、重要だよみたいな話で、うん、ああ、なるほど。
それで、なかなかそういういいコンテンツもないから、どうやっていくといいんだろうねっていうのは、はい、
うん、
はい、まだ私の中でも課題なんで。
うん、
はい、
うんうん、
なんかできると嬉しいですけど。
そうですね、確かに、うん、これをどうすると一番いいよとか、
うん、
すごい強い上位の人はこうやってるよみたいなのが、
はい、
たくさんあると、
うん、
あれですね、やり方が分かっていいですね。
はい、だからまあそのなんかプロの人というか強い人がやってるのでも、そういう失敗するところもまあ見ておきたいんですよね。うん、まずこういうのをやってみたいみたいな、そのなんか手段の方法みたいのをどんどん知っていきたいっていうのもあるんで、うん、
はい、
最終的にノートブックとかになるとその結果だけ まあ、一番結果が良かったもの、うん、精度が良かったものだけがコードになっちゃってるんで、
うん
うん、なんかそういうなんでこのコードに至ったかとか、はい、どういう検討で、はい、なんかそういうデータを見ようとしていたのかみたいなところもなんか分かるコンテンツだと嬉しいのかなって、うん、
はい、
うん、思いますね。
そうですね。それであれかレゴンさんが書いていた、まあ、ペアプロ的に進めるとか、
はい、
うん、ライブコーディングとか、ね、今もそういうコンテンツあんまりないと思うんで、
はい、
うん、ライブコーディングとかもそうですし、
うん、
ね、そういうのもあるといいですね、
はい、
うん、
っていうのが社協の記事で、あとはジュリアのですね。ジュリアのが、この前発売されたジュリアのプログラミングクックブックっていうのが、
はい、
あの出たんで、それの、まあ、読んでみての感想ですね。
はいはい。
で、まあ、ちょっと読んでみて、
うん、
あんまりまだこれ自体だと、そこまでデータサイエンスまでは踏み込んでないぐらいなところで、はい、どっちかっていうと、そのジュリアの処理、まあ、ジュリアの特徴としてすごい速い、高速に処理できるっていうのをさらに効率的にちゃんと使えるようにな
ん
か意識して書くにはみたいなところが結構メインで書かれてる部分なのかなって思いましたね、はい、
うん
うん、なんでこれ読んだからそのカグルとかでなんか処理してみようってなるよりはもうちょっと、うん、アカデミック寄りというかあの効率的に書くにはとか、あとはまあなんか API の話とかもあったんで、まあ、実際にサーバー立てるにはとか、はい、なんかそういうところの、
うん
うん、なんかまあこういう感じでジュリアは書くと早いよみたいなのが分かる内容でしたね。
うん、
あとはあのジュリア 1.0 系のその書籍が全然ジュリアないんで、まあ、そこら辺でも、はい、まあ、ちょっと役に立つ感じの、
うん、
はい、内容でした。
ほう、
で、最後のが、あとはなんか VTuber の、これはもう一つのなんか所属してるギルドの、
はい。
その VTuber のギルドみたいのがあって、そこで書いた記事ですね。
うん。
うん、まあ、なんか前も少し話したかもしれないですけど、
うん。
まあなんかキャラが喋ってくれるみたいなのを、
はい。
実際にスライドで、だから自動的にそのプレゼンテーションをやってくれるシステムみたいなのを前、その Amazon の AWS のポリーっていう自動の音声のやつで、はい、まあ、作ってたんで、うん、それの、うん、まあ、全体的な技術の仕様とかですね、
うん、
を記事にまとめたやつです。はい。もともとその Reveal.js っていう、ブラウザでプレゼンができるライブラリがあって、そこをちょっと改造してというか、自分でその自動で、合成音声がここまで読んだら次のスライド行くみたいなのを自分で JSON でこう定義できて、だから台本を書いて、それでスライドも自分で書いて、そのままそのキャラが勝手に読み上げてくれるみたいなのをちょっと作ってみたっていう話です。
は
い、
へぇ、
うん、まあ、ちょっとこれも VTuber が流行る前ぐらいに作ってたんで、技術的には古くて。
はい、
うん、それで今はもうあんま使ってないんで、まあ、公開しちゃおうかなっていう感じで書いた記事でした、
うん、いいっすねこれ、自動で読み上げてくれるって、うん、はい、
だからなんかまあ最初は結構これでいろいろコンテンツも作れるかなって思ったんですけど、
はい、
まあ、ちょっと書いてあるんですけど、まあ、実際使ってみるとやっぱりその合成音声でここでなんか読み方が違うとか、
あ、
なんかちょっとやっぱイントネーションが違うみたいなのを修正するのも、もうなんかもう一回聞き直して修正しないといけなかったりで、うん、
あ、
うん、ちょっとそこら辺が面倒だったんで、まあ、そこら辺がうまく解消できたりしたら、
はい、
もしかしたらうまくいくのか、
はい、
うん、っていう感じのやつでしたね、
うんうん
うん、まあ、そこら辺のコードも公開してんで、もしよかったら結構まあなんか汚い感じに、
はい、
あんままとめてコメントとかも書いてないんであれですけど、
おお、はい、ね、ちょっとあれですね、使ってみたら、
うん、
なんか動画の読み上げ、
はい、
動画作るときに使えるかもしれないですね。
ですね、はい、
うん、
はい、そんなとこでした、はい、
そんなとこで、
で、カレーちゃんの方で。
私が書いたのが、うん、カグルのウィナーコールと賞金を受領した手順をまとめます。というので、
はい。
前、自信コンペで3位になった時に、うん、なんか賞金をもらう手続きとか書いてなかったので、
はい。
あれですね、賞金が確定してからこういう順序で、ホストに資料提出して、
うん、
電話しないといけないよっていうのと、あと、賞金ももらうために、なんか書類を書かないといけなくて、
はい。
で、特に法人でもらうときは、なんか、米国の、なんだっけな、EIN っていう番号を取得する必要があって、
うん、
で、番号の取得がめちゃくちゃ難しかったんで、
うん、
まあ、それこんなふう、そんな急がなくても、私は電話でやったんですけど、ファックスとか郵送でやると、うん、まあいいですよみたいな記事を書きました。
はい。
はい。
うん。まあ、ここら辺ももし、
そうですね。
はい。
もし、賞金とかもらうことになったら、はい、
うん、
はい、読むといいかなと思いますね。
はい。
はい。あれか、レオンさん他にもまだ書くんですか、アドベントカレンダーとかは。
そうですね。ちょっと、あれも考えてたんですけど、チェイナーも。
チェイナーも
けど、はい、この、はい、ちょっとチェイナーのモチベーションが下がりつつある中で、
はい、
どうしようかなって迷ってんのと、あとは他にもその VTuber でも他のお話と、あとギルドで働くことについての、はいはい、なんか記事だったりとか、あと最後にあれですね、
うん、
カグルのその1の方の、最終日も、
うん、そうですね、
ここら辺で、はい、なんかオートエメールとか、
うん、
そこら辺のビッグクエリみたいな、カグルでその GCP との連携の部分をなんか説明するコンテンツでも作ろうかなって思ってますね。
うん、なるほど、
うん。
はい。じゃあ、あと、さっきちょっと追加したんですけど、
うん、
V 席コンペルティ会を開催しましたというので、あれ、確かあれですよね、先週の放送の時に、分析コンペLPLT 会をやりますって言ってて。
はい。そうです
。で、そうですよね。土曜日にやって、まあ土曜、先週やりまして、
うん、
もう何人ぐらいなのかな ?50 人ちょっとぐらいの人が集まってくれて、
はい。
LT も、10本ぐらいですかね。10本ぐらいが皆さんすごい面白い、LT をしてくれて、
はい。
はい。とっても、はい、いい会になりました。
うん、
で、資料とかは、コンパスにもまとめてますし、あと、この分析コンペ LT 会1に参加しましたという、ブログが、まあ、とってもいいブログがあるので、まあ、そこを見てもらえれば、うん、はい、いいかなと思います。今回は、コンペの、なんか取り組み方もあるんですけど、フレームワークの話とか、
うん、
何でしたっけ？オンプレマシンを買うときの選び方とかで、結構、分析関係の、
はい、
イベントではあんまり聞かないような、のもたくさんあったりして、
はい。
はい。とってもいい回になってよかったなと思って、で、これ1回目だったんですけど、2回目も、うん、はい、引き続きやっていきたいなというふうに思いました。
はい。うん、
はい、
なんかおすすめというか、特にこれ良かったみたいのありますか？
そうですね。結構全部ね、いいんですけど、
うん、
まあ、なんでしょうね。私があんまり知らなくて良かったのは、このハクビシンさんのターゲットエンコーディングがなぜ有効なのかっていうのがあって、うん、ターゲットエンコーディングって実際全然使ったことがなくて、
はい、
イメージも湧いてなかったんですけど、
はい、
簡単な4つだけのカテゴリーの場合に、
うん、
どうして、どういうふうに、ターゲットになって、購買ブースティングがどう分割するかってことを、こう、わかりやすく説明してくれてて。
うん。
はい。そうですね。結局、作っていく木を浅くする効果があります。浅くというか、なんていうんですかね。こう、うん、効率的な木を作るっていうんですかね。深くな、
はい、うん、
みたいな、こう、図で説明してくれてて、
うん、
はい、とっても、あれですね、勉強になったというか、ちょっとイメージが湧いた感じなので、はい、ターゲットエンコーディングについて、うん、 実際のところをイメージ持ってない方は、これの田首慎さんの資料を読むと、はい、とってもいいかなと思いましたね。
うん、はい。
あと、面白かったのは何ですかね。あと、ニューヨーカー、後藤さんが、何でしたっけ、アートマハイのコンペの設計をされていて、
うん、
2週間ぐらい前にあったコンペを作るときに、どういうふうにコンペの設計をしたかっていう話をされてたんですけど、
はい、うん、
その時に、面白かったのが、データをもらって、ニューヨーカーさんが自分でその扱うデータをもらって、
うん、
ターゲットをどれにするかとかって、当然決めなきゃいけないので、
はい、
いろいろ模索する必要があるんですけど、
はい。
はい、そのニューヨーカー後藤さんは、96種類ぐらいのパターンを試して、
うん、はい、
その96種類ぐらいのパターンで、いいものから一つ選んで、
うん、
そこを自分でも分析して、リークとかが起きないようにするというので、
はい、
うん、96種類って、酒造じゃ当然無理なので、
うん、
ご自身でライブラリーを作られていて、
うん、
PIP で入るようにビビットっていう、ものを作られてるらしいんですけど、
はい、
それが とってもすごいなというか、
うん、
特徴を作るコード自分である程度書けば、なんだっけな、確か XG ブーストとかニューラルネットのスタッキングまでも自動でやってくれるみたいなものだった、
うん、
気がしてて、
はい、
なんで、そうですね、そんな公開してそんなすごいのがあることも知らなかったですし、
うん、
いやコンペをやるときって それぐらいまで突き詰めていろんなパターン検証されてんだなと思って、
うん、はい、
いやそれも本当すごいなって思いましたね、
うん、そうですね、実際機械学習案件とかになると、うん、そういう特徴量、はい、てかターゲットをどうするかとかは、
うん、
はい、絶対まあ必要になってくるスキルですもんね。
いやそうですよね、うん、
はい、そこら辺の勘どころというか、まあそういう試し方みたいのも、
はい、はい、
うん、実際けどかぐるだけやっててもやっぱそこら辺はこう身につかないというか、
うん、そうですね、
はい、うん、なんでそういうところは参考になりそうですね。
参考になりそうですね、
うん、はい、
じゃあ今週のかぐるということで、
うん、
結構新コンペがいくつか来たんですかね。
ですね、先週取り上げられてなかったまだあれですね、アメフトの、
はい、
ザ・ナショナルフットボールリーグの、
うん、
今度はその今度はテーブルコンペでしたっけ。これは
これは何なんでしょうね。なんかレポートを出すんですかね。
うん、で、これは一応もうメダル の対象じゃないというか、
はい、
はい、あ、けど一応タグではテーブルデータになってますね。
おお、テーブルデータ、うん、
はい、まあ、そこら辺があったり、
うん、
あとは Google のクエスト QA ラベリング、
はい、これは、
はい、テキストデータ
で、テキストなんですね、はい、うん、
自然言語処理系のやつですね、
はい、はいはい、
で、あともう一つが、まあ、毎年恒例というかサンタの、う
ん、はい、
はい、コンペですね。サンタコンペ、
うん、サンタコンペっていうやつですね、
うん、なんか毎年の名物というか、
うん、
この時期になると開催されるコンペで、
はい、
はい、
そうなんですよね、
うん、
最適化とか強い人が、
はい、
すごい、ね、やってくるというやつです。お、今見るともう上位4人がなんか同じスコアなんですね、
はい、うん、
もしかしたら、
はい、
最適解が出ちゃってるのか、
察知ってるのか、うん、本当に最適解なのか、うん、はい、うん、
はい、
まあけどいろいろ、
うん、
まあ一気に増えましたね、コンペも。
コンペも。
はい。
そうですね、
うん。
画像はあんまり来てないですけど、
はい、
そうですね。テーブルも自然言語も来てるし。
はい。
うん。ってとこですね。
はい。でも、まだ、なんかおすすめというか、一応テーブルデータで今初心者におすすめだったら、うん、やっぱデータサイエンスボール。
う
あたりですか、ね、あたりですか、ね、まだあんま他のデータ見れ、うん、切れてないですけど、
うん。
うん。
そうですね。データサイエンスボールか、この、なんて読むか分かんないですけど、電力コンペって言われてる ASHRAE でしたっけ。
はい。まあ、それもあと、あれですよね。もうあと2週間
くらい。2週間なんで、はい、
うん、
ちょっと手つけにくいかもしれないですね。
はい。
うん。そうなると、やっぱりデータサイエンスボール。
うん。
残り1ヶ月半ぐらいで。
ですかね、うん。
そうですね。カーネルコピーしてば、まあまあできるんで、
うん、
はい、結構おすすめはおすすめですね。
はい。
うん。そうですね。今週はこんなところで。は
い、まあ、パパッとやっちゃいましたが、はい、こんな感じですね。
うん、おー、なんかコメントで。
はい。
中国系サイトも把握したいんだよなという、コメントが来て、あれですね、コンペの、はい、いろんなコンペが今あるんで、
はい、
把握したいみたいな話だと思うんですけど、そうですね、はい、中国系も結構コンペがあるらしくて、
うん、
去年の、12月、去年かな、去年の12月にあったカグルミートアップ東京の時に、はい、中国のコンペ、こんなのありますみたいな紹介があって、で
うん、
そうですね、その時に、ああ、中国もたくさんあるんだろうなと、
はい、
はい、ね、全然ね、把握できないですよね。
そうですね、中国語、はい。うん、まあ、ある程度、なんとなく、感じなんで、分かるような、分かんないような。
はい。はい、
うん、
あと、カグルードの、
はい、
なんかニュースみたいな、チャンネルのとこに、うん、はい、なんか、コンペの通知が来るようになってて。
ですね。はい。
あそこもなんかもう見たことないようなサイトがたくさんあって、うん、あそこ確か中華系は入ってないと思うんですけど、
はい。
英語とかでもまあたくさんあるんだなと思って、
うん。
うん。最近も見てましたね。
はい。
うん。
そうですね。まあ、かぐるだけじゃなくて。
うん、あ、そうですね。かぐるだけじゃなくて。は
い、いろいろあるんで、
そうですよね、日本だけでも、うん、もう3つとかあるんですからね、
はい、うん、
外国もあるでしょうね、
うん、
うん、
まあ、もしかしたらそういうところを狙ったら実はそれだけで生きていけるのか、うん、賞金を稼いで
賞金を確かに、
はい、うん、まあ、けどせめて終えるくらいにはなりたいですね、そういうなんかこういうコンペやってんだみたいのは。
そうですね、
うん。
こういうサイトがあって、みたいなのと、こういうコンペがあってっていうのが分かると嬉しいですね。
はい。
うん、
で、まあ、あとは、はい、来週がもう、はい、あれですね、カグルデイツで。
ああ、そうですね。はい、来週、カグルデイツが、そうですね、水木ですもんね。
うん。
うん。
はい。で、もしかしたら来週は、
うん、
休みかもですね。
ああ、そうですね。
ちょっとまだ自分も東京行ってどうなるかわかんないですが、うん、はい。
はい。
うん。まあまた多分その次ぐらいになると思いますが。
うん、はい。
はい。そうですね。まあそのカグルデイズに向けて最終調整を、
うん。
うん、この土日で、
はい。
うん。する感じですかね。
そうですね。
うん。
はい、コンペもありますしね。
はい。
うん。なんかツイッターを見てると、もうチームマージしようとかって言ってる人がいたりして、うん、あれですね、戦いは始まってますね。ちょっと
そうなんですね。
うん。
はい。
はい。
ああ、じゃあ、そんなとこですかね。
うん、そんな、今日はこんなとこですね。はい。
はい、
はい、それでは。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。